Welcome to Lotus Radio, broadcasted by Chia Shine. 改めまして、こんにちは、こんばんは。あなたの心を照らすちえしゃんです。今日のあなたの心のお天気はいかがですか？今のお天気は3月も後半に入って春分を超えてやっと春らしくなってきたのではないですか？今私は今日どうしても今伝えたいって思ったことがまたふつふつと湧き上がってきたので、外で撮っています。目の前には桜の木があり、もうそろそろ桜のつぼみもやっと長い冬を越えて今から咲き出そうとしているのがつぼみから伺えますね。桜も一週間の命でもこうやってどんな季節も乗り越えて、そして春を迎えようとしています。どんなに辛いことがあっても必ず春が来るので、どうかね、焦らず自分のタイミングで花を咲かせればいいなって私は思います。今日はどんな話をしたいかというとですね、今日は私の父についてお話ししたいと思います。でこの父の話っていうのが今ね、こう心のことを勉強して毎日毎日私はこう嫌なことをぐるぐる思っているんではなく、自分の内側に向けて毎日日々感じること、目の前に起こっていること、目の前で見ること、全てにおいてこう自分と紐付けて、私はどうしてこう思っているのかとか、あと過去に振り返ってどうして私は今こうやって生きているのかっていうことを日々日々こう自分を実験台にしてね、自分と内側と毎日向き合っています。そしてこの父っていうとこうね、簡単に言うとお父さんなんですけれども、父とお父さん一緒ですね。私とお父さんはですね、本当に私がこうモラハラ夫と出会って、まあモラハラ夫っていうか元夫と出会って、まあ元夫がモラハラ化して、そして今があるんですけれども、やっぱり全部父とつながってるなって思うんですね。事の発端はですね、私の場合はどこかね、インスタライブでもお話ししたかもしれません。私は男に生まれることを望まれていました。別にね、そんなすごい家柄でも何でもないんですけれども、まあ父は自分のね、名前を引き継いでくれる、まあ、息子っていうのをすごく夢見ていたようです。で私の母はですね、私が生まれる前に流産を1回しています。そして母はどちらかというと妊娠には向いてない体だったんでしょうね。それで私を身ごもり、この当時っていうのはやっぱりエコーっていうものはないので、やはり生まれるまでは何もわからない、ね、よくね、昔の人は迷信かのようにこうお腹の出具合でこれは男じゃないか女じゃないかっていう風にね、勝手な想像だけを膨らまして、そしてまあ生まれるまではお楽しみっていう状況だったんですけれども、まあ、私の母の場合はもう私の後っていうのは望めないっていう状況だったんですね。まあ、そして途中で切迫早産もちょっと危ういっていうことで入院をしたりとかして、すごく苦労して、しかもね、なんかお薬の影響もあったのかわからないですけれども、私は4100っていうね、母は150センチもない小さい体で4キロの子供を産み落とすっていう、かなりね辛い妊娠だったんじゃないかなと今となっては想像できるんですけれども、その病院でもね一番大きい子供だったので、やはりお腹も相当大きかったんでしょうね。だからこそこうどんどん男の子じゃないかなっていう期待っていうのは膨らんでいったと想像します。そして父はやはりね、こう想像を膨らましているので、男の子の名前しか考えてなかったんですね。後々私はね、25歳ぐらいになって初めて、私が男だったらどんな名前だったのかっていうことをね、聞くことができたんですけれども、まあ、男の子の名前ですね、私はたけしという名前の予定だったそうですね。強しと書いてね、たけしと読ませていたそうです。まあ、そうやって期待を膨らませていた父、当時まだ31歳の若さですね。そこで私が生まれたのは女の子だったんですね。母と 母側からすると本当に苦労して苦労して苦労して10ヶ月なんとかね守って産み落とした子供だから、まあ可愛いんですよねきっとね。でも父としては10ヶ月楽しみに楽しみに楽しみにして、周りからの期待、自分の期待がたくさんこもっている中で生まれたのは女の子。そしてどんだけね自分は可能性があっても母はもう可能性がないので、自分の人生において女の子以外男の子の父親になるという夢がそこで絶たれたわけですね。だからきっとそのショックっていうのは私には想像できないぐらいだったからだと思いますが、母にも声をかけず、そしてもちろん私の顔を見ることもなくその病院から去ったという話を祖母母から聞きました。母は母ですごく辛かったと思います。せっかくね産んだ子供に会ってくれない夫、なんてひどい夫だと離婚も考えたそうです。そして私からすると、まあ話しか聞いてないですけれども、まあ生まれたという無条件のその時点での無条件の愛を得られなかった。そして姉はね本当にびっくりするぐらいたくさんアルバムが何冊にもわたって幼少期の写真があるんですね。でも私の場合本当に一冊も満たないんですよ。赤ちゃんの時の写真っていうと本当に何枚か、その後も数枚で、そこから先は必ずお姉ちゃんが写ってるっていうので、本当に私一人が写っているっていう写真が5枚あるかどうかっていうぐらいなんですね。だからこう私のからのこう眼鏡をかけてみると、ああ愛されなかったんだ、女の子じゃなかったからダメなんだっていう価値観を得てしまったんですね。で母は母で、ああ一生懸命産んだのにこの人は娘を愛さないんだっていう、そういう価値観が生まれてしまうんですね。で私が何かが言いたいかっていうと、それぞれのものの見方で捉えてしまっている、だからこそ苦しい思いももちろん残ってしまうってことなんですね。うん。それではまあ私の人生とすれば、私から見るとですよ、やっぱり父は愛してくれないんだっていうことで、なんとかね父に愛されたい、もちろん愛してくれてるっていうのはなんとなくね育っていく中で、私のためにね本当にアトピーが治るって言えば、夜通し車を運転して大阪から高知県のね足摺岬っていうところ、もう本当途中眠すぎて事故りかかったぐらい、でもそんなフラフラでも私が行きたいって言ったら叶えてくれる、そんな父親がありました。うん、留学時代も、ね、ホームステイ先の、人にちょっと騙されてしまって、2年間一生懸命働いた分のお金が全部なくなってしまって、もう帰るしかないって言った時も父が一言ね言ってくれたんですよね。そう、一生懸命働いて自力で行こうとして、自分の望みとは裏腹な結果になったけれども、そこまでして行きたいんだったら、うん、そこまでしてね行ったっていう努力を知っているから、学校行くお金っていうのは心配するな、そこは出してあげるっていう風に言ってくれて、まあ私は生活費はやはり申し訳ないのでアルバイトで稼いだんですけれども、語学学校のねお金っていうのは全部出してくれました。うん、やっぱそういうことを見て、辛い思いはいっぱいあったけれども、私がやりたいって言ったことは、ね、惜しみなくお金を出してくれたっていうところからね愛情っていうのは感じていました。だからこそ私が男だったらっていうことをね聞くことで、すごくこの生まれた時愛してもらえなかったんじゃないかっていうところのね、私の望みっていうのはすごく望みというか、うん、愛されてなかったんじゃないかっていうところは手放せてはいたんですよね。でこれでやっとこう父との関係が深まっていくのかなって思っていた矢先に、まあ夫とね日本で住むっていうことになって、そこでもお前がそうやって決めたんだったら応援してあげるって言ってくれて、一緒に最初はね住み始めて、そして息子を身ごもりで、このままこううまく関係が続いていくのかなって思ってた時ですよね。そこでやはり父としては 父のプライドというか、周りの昭和のおじさんたちの意見をね、こう鵜呑みにしてしまって、私の夫は家にいて、そして私は妊娠しながらもフルタイムで仕事をしている、どういうことやっていうね、なんかまあ愛情のあまりだとは思うんですけれども、また怒りに変わってしまったんですよね。でも私としては、私たちっていうのは考えを持って、夫がなんとかね、日本で暮らせるように英語の先生になるための勉強をして、そして本当に私の計画通りに、息子が生まれる時には英語の先生としてね、少しずつ仕事を始めれたんですよね。だけど父としては、そういうとこよりもやっぱり目の前で何か仕事ができるんやったらそれをしない夫に対しての怒りというものに変わってしまい、絶縁状態になってしまったんですよね。で、そこで私が感じたのは、私は一生懸命考えを持って行動しているのにもかかわらず、結局父は私を信じてくれないんだっていう、今度はまた悲しい思いに変わったんですね。結局また父は私を愛していないんだっていう、そこに戻ってしまったんですよ。で、それを庭をかけるように、息子が生まれてからね、今度は夫がですよね、ちょっと夫とお父さんって似てたんですけども、それが怒りとなり、そしてこうどんどんどんどん私の価値っていうのがないんじゃないか、いくら私が考えを持って一生懸命努力して、本当に頑張っても頑張っても、結局私は誰にも愛されない、認められないんじゃないかっていう、そこがね、父とそして元夫の暴言っていうのがリンクしてしまって、まあ、私は鬱というものになったんですね。だから二人の存在っていうのは切っても切れない関係ではあるんですけれども、まあ、そこでですね、今私はこうして、夫から離れて息子と二人暮らしているわけなんですけれども、少しずつね、父も変わったんですよね。で、その変わるまでに私は何をしてたかっていうと、もちろん悲しいっていう思いは根底にはあったんですけれども、でも父には父のストーリーがあって、父には父の思いがあって、自分の中で処理しきれないものがあり、そしてまあ怒りという行動になった。で、まあ、もちろん私は最初は悲しいという思いがあったんですけれど、でもいつかはやっぱりまた家族としてご飯が食べたいっていう思いをね、数年ずっと持ってました。だからいくらこうね、何年も何年も、まあ、私は7年間ね、本当にお正月も家族で迎えることができない、たった5分の距離なのにもかかわらず一緒に食事をするとか、お祝い事をするっていうことができなかったわけなんですが、でも私の父への思い、感謝ですね、私の人生やりたいと言ったことを全部やらせてくれた父に対する感謝っていう気持ちは、私もね、働いて家族を養ってきた、まあ、母のようであり父のような関係だったので、存在のように振る舞ってきているので、やっぱり働く人の気持ちってわかるんですよね。働くだけ、まあ、お母さんの気持ちももちろんわかるし、家族のために何があっても仕事を辞めることができないプレッシャー、収入をね、減らすわけにはいけないプレッシャーっていうのは私もよく分かっていたので、その感謝っていう気持ちだけはね、伝えようと、父の日、そして父のね、誕生日記事の時には、初めてね、ちょっとこう感謝の気持ちっていうのを手紙に託して、父はゴルフが好きなので、ゴルフのね、服を買って、そして今まで育ててくれて本当にありがとう、働き続けてくれて本当にありがとう、私に何でもさせてくれて本当にありがとうっていう、このありがとうっていう気持ちだけはね、ずっと伝え続けてたんですね。そうすると、まあ、どうなったかっていうと、やっぱり今回私たちが家を出て、それを機に少しずつ父も父なりに歩み寄るようになった。そして私の息子がね、ちょうど1年ぐらい前には手術をしたんですけれども、その時には車でね、迎えに来てくれた。最初はね、引っ越してすぐぐらいはやっぱりまだ父も自分の気持ち、プライドっていうのがなかなかね、変えるっていうことができずに、自転車を持ってきてもトンボ返り、お茶も飲まず言葉も発せず、そのまま帰った父。でも息子のね、 入院の時にはそうやって迎えに来てくれて、初めて家に上がったんですよね。そこでコーヒーを飲んで帰って、初めて7年経って息子とおじいちゃんの写真を撮ることができたんですね。それはすごく感動的でした。でそこから少しずつね、実家にももちろん帰りながらも喋るようになり、やっと本当にこの夏ぐらいからですかね、本当に7年ちょっとかかりましたね、やっと普通に喋ることができました。なんかそうしていくと、本当に苦しい苦しい7年間ではあったんですけれども、きっと父も父なりに苦しい思いがあったんだなっていうふうに俯瞰してね、思えるようになって、だから私は辛いっていう気持ちはもちろんあったけれども、それは私からの目線の眼鏡での世界であり、父には父の世界があったんだなっていう、なんかその辺を思うとなんかいいかなって思えるようになったんですよね。いつまでもその辛いっていう気持ちをね思ってたって仕方がないですし、あと人生もね、父もあと何年生きるかわからないので、私自身もですね、そう思うとあと何年生きるかわからない、今毎日毎日が奇跡だと思うと、もう辛いっていう気持ちっていうのは全部手放していいんじゃないかなっていう、なんかそれが許しじゃないかなと思います。よくね、なんかキリストでも許しなさい、隣人を許しなさいって習った時に何を言ってんのかなって最初は理解できなかったんですけど、なんかいいかなって思える時が、多分皆さんね、これを聞いてる方、辛い辛い経験っていうのは今もあったり過去もあったと思います。多分ね、特にモラハラを経験している人、もしくはそうじゃない人も、自信がないとか、あとはそうですね、なんかなかなか人に物が言えないっていう時って、過去にやっぱり親からのプレッシャーだったりとか、厳しく育てられてなかなか自分の意見が言えないっていう、なんかそういう辛い思いっていうのはみんなあると思うんですけれども、なんかね、みんないろいろ辛いことがあっても、幼少期いろいろあったとしても、大人にさせてくれたのは両親であり、一人ではね、どう考えても子供っていうのは育たないので、いろいろ嫌なこともあったけども、健康に育ててもらえたっていう、そこだけに焦点を当てれば、この辛い気持ちっていうのもいいかなって思える時がいつかあるんじゃないかなと思います。もしね、今後これから家族として過ごしていきたいっていう気持ちがあるんだったら、なんかもういいかなっていう気持ちで手放した時って、すごく自分自身もすごくね、楽になれるんですよ。その嫌だ嫌だ、辛い辛い、あの時の憎しみっていうのをずっとねこらえているよりも、もういいかな、じゃあこれからどうしていこうって、そんな風に思えた時、自分も相手もハッピーになるし、今ねお別れを迎えたとしても悔いっていうのは残らないと思うんですよ。だからなんか何が言いたいかというと、なんか手放せた時っていうと、未来に向かってね、その嫌だっていう気持ちが手放せた時って、初めて自分も楽になれますし、なんかどんだけね、何十年と溝があったとしても、そのいいかなって思えた時にギュッと縮むことができるのが愛であり家族なんじゃないかなって思います。私自身もこのもらおう元夫ねとどうなるか分かりません。今はちょっと会えないなっていうのが実際ですね。同じ背格好の人見るとやっぱり怖いと思ってしまう自分もいるし、数日前もまた夢に出てきました。なんか居所がねすごくバレてしまって、なんか引き離されて、すごく夢の中で叫びたいけど叫べない、声が出ないっていう、そのすごく怖さで目が覚めました。いつかはね、やっぱり息子の願いを叶えてあげたい、一緒にまたご飯を食べるという願いを叶えたい気持ちはもちろんあるんですけれども、今すぐにもまた会えたらいいなって思うんですが、でもまだ会えない自分がいます。それも仕方ないなって思うので、今すぐ子供のために自分の気持ち、怖いという気持ちを押し殺して連絡するっていうことはね、ちょっとできないんですけれども、同じ日本にいて、それをしない自分ってどうかなっていう、ひどいのかなって 思ったりする自分がいます。なんで泣いてんのか分かんないですけど、でも、ね、ひどい女と思われるかもしれない、合わせない私ってどうなのかなって思うかもしれない、思う人がいるかもしれない。子供のために合わせない母、妻、ひどいかもしれない。だけど、その時その時私はできないと思ったから離れたし、今があります、でもいつかはいいかなって思ってる自分がいるので、これ今はこれが最善だと私は思います。息子もいずれは分かってくれると思っています。だからこそ私は今は子供が、息子がやりたいと思ったことっていうのは全力で応援していきたいと思います。息子には生きづらさを抱えないで大人にする、それが私の使命だと思っているので、ね、今インスタグラムをやっていますが、まあ、子供優先でこれからもやっていきたいと思います。話は尻滅裂だったんですけれども、何か伝わるものがあれば幸いです。はい、途中ね、なんかすごく感極まっちゃったんですけれども、長く喋ってしまいました。まあ、これを興味を持ってね、ここまで聞いてくれたあなた、本当にありがとう。大丈夫です。本当にね、どんなに決別した人がいても、また会いたいという気持ちがあればまた会えると思います。そうやって私はね、過去も親友ともそうですね、もう会えないと思ってたことも今またつながることができていますし、父ともこうやってね、死ぬ時はもう会う時は次か真正面から顔を見る時はもうお棺の中じゃないかなっていうぐらい覚悟を決めていましたけれども、こうやってね、私自身が自分と向き合って、まあ全てが正解かどうか分かんないですけれども、ベストを尽くしているとありがとうという気持ちだけはね、忘れずに、こうやってまた家族と一緒に過ごすことができているので大丈夫です。元夫ともいつかはこの感じで会えると思っています。なので無理しないで、あなたは今あなたがベストと思うことをやっていけばいいと思います。はい、ではもう長くなってしまったのでここで終わりにします。本当に最後まで聞いてくださった方がいれば、一人でもいれば本望です。ありがとうございます。今後も私は自分にも誰、息子にも正直にやっていきたいと思いますので、どうか見守っていただければ嬉しいです。あなたはあなたの幸せを最優先でいいんですよ。あなたはお父さんお母さんの元に生まれた世界でたった一つの宝物です。どうか自分を押し殺すことなく、自分の心が願う幸せを見つけてください。大丈夫。じゃあね。バイバイ。